はようございます。心と体研究所がお送りするここからラジオ。今日は8月16日の日曜日。8月は腸活をテーマにお話ししてきていますが、この腸活のせいで体調を崩している人っていうのもいるんですよね。ということで、今日は食物繊維を摂れば便秘は良くなるの？というお話。野菜をたくさん食べてるのに全然便通が良くならないなんていう場合には、ぜひ覚えておいてほしいお話です。さて、今日も体の声を聞いていきましょう。今月は腸活についてお話ししていますが、腸活してるけどうまくいかないっていう人も結構いるんですね。腸活の基本というと、便通を整えることなのかなと僕は思うんですけれども、この便通を整えようと思った時によく言われることって、食物繊維を食べましょうっていうことだと思います。ちなみにこの食物繊維ってね、不溶性と水溶性の食物繊維っていう2種類があるって知ってましたか？きっと食物繊維と聞いてパッと頭に思い浮かぶものって野菜だと思うんですね。この野菜に含まれているのが主に不溶性の食物繊維で、これはね、人間には消化ができないから、腸の中でね、細かい便をこう絡め取ってくれたりとか、便のかさを増やすことによってね、便通を良くするっていう働きがあります。一方、水溶性の食物繊維っていうのは、昆布とか海苔とかこういった海藻とか、あと里芋とかオクラとか山芋とかね、こうヌルヌルしたりとかネバネバしてる系、そういったものに含まれているのが水溶性の食物繊維です。これらっていうのは腸の掃除をしてくれるっていうよりかは、腸内細菌の餌になってくれるんですね。なので腸内環境を整えてくれるっていう感じです。便通を良くしたいと思った時に、こう野菜をたくさん食べるでしょ。じゃあこの野菜の中には不溶性の食物繊維がたくさん含まれているわけで、この不溶性の食物繊維っていうのは消化できないから直接便になります。だから便の量を増やしたりとか、あとは水分をね、こう吸着することで便を柔らかくしたりとかね、そういう働きもあるんだけれども、この便秘の人って、確かに便が硬い人もいるんだけども、腸がね、ちゃんと動いてない人っていうのも一定数いるんですよ。腸がちゃんと動いてない時に、たくさん食物繊維をね、食べてしまうと、便のかさが増えることになるので、腸がね、パンパンになっちゃうんですね。腸っていうのは筋肉でできてます。筋肉ってね、ゆとりがないと動けません。立った状態で、足の筋肉が伸びてる状態からそのままジャンプってできないですよね。一旦縮むっていう必要があるんだけども、腸の中にこうパンパンにね、便が入ってたら縮もうと思っても縮めないんですね。だから食物繊維を取ったら逆に便秘がひどくなるってこともあるんですよ。腸が動いている人にとってみたら、食物繊維ってとってもいい栄養素で便通を良くしてくれたりとかね、するんだけれども、便秘がひどい時に食物繊維取ったらね、逆効果になるってこともあるんで、気をつけてほしいなと思います。まずは腸の動きを良くすることから始めるっていうのも大切かなと思います。今日お話ししている栄養の話は無料のメルマガでも詳しくお話ししています。まだ読んでないよという場合は概要欄をチェックしてね。さて、ここからは東洋医学のお話です。便通ってね、東洋医学でもかなり重要視していて、うんちが硬いっていうと、体の中の潤い不足なんだよとか、逆に緩い場合っていうのは冷えがあるんじゃないかとかね。もちろんこの冷えで緩くなるだけかっていうとそうじゃなくて、腸が冷えのせいで動けないせいで便秘になるなんてこともあってね、原因が一つでも出てくる症状が違ったりとか、症状が一緒でも原因が違うってことはよくあるんですけども、夏にね、多いのは 冷えと乾燥かな。便が硬いっていう場合はやっぱり飲む水の量を増やすってことが第一選択かなと思います。で、やっぱり夏っていうのは冷たいものを食べたりとか飲んだりとかしがちなんで胃腸が冷えやすいんですよね。この腸が冷えるとやっぱり腸だって筋肉ですからうまく動くことができなくて便秘になるっていうこともあります。腸内細菌っていう概念は東洋学にはないんですけども、まあ、小さすぎてね見えなかったからね。だけど前半でお話しした水溶性の食物繊維ってあったでしょ。ネバネバしてるものとかヌルヌルしてるもの、そういう成分ですけども、そういったものを食べると体を潤すっていうふうに考えていて、便通が悪い時にはヌルヌルしたものとかネバネバした食べ物、こういったものを食べれば便通が良くなるよっていうふうに言われています。漢方薬でもね、油の多い種系の生薬ってあるんですよ。ごま油とかね、ごまをすりつぶして油を取り出すじゃないですか。そんな感じで種って意外と油が多いんですね。なのでそういった油の多い種を煎じてね飲むことによって、まあ油ってこうつるっと滑るイメージあるじゃないですか。でそれを利用して腸の中の便もねつるっと外に出すなんていうふうに考えてます。こういったそのものが持つイメージが体の中でも起こるんだよってね、東洋学では結構考えることが多くて、そんなわけないでしょって思うと思うんだけども、まあ、実際ね科学的に調べたら腸内細菌の餌になって便通にいいことが分かったとかね、後から調べると理にかなってたよってことも多いんで、まあ、こういうところが東洋学面白いなっていうところですよね。科学で証明しなくても経験則からね、こういう時にはこういったものを食べた方がいいよっていうのが分かってたってことです。西洋医学だと一つ一つの成分をね覚えないとダメなんですが、東洋の考え方だったらぬるっとしたものとかね、ネバネバしたものみたいな、そういうグループで覚えられるから誰でも覚えやすくていいですよね。便秘があるっていう場合はぬるぬるした食べ物をねぜひ食べてみてください。便もねぬるっと出てくるかもしれません。このラジオの質問や僕への相談はメルマガ内で受け付けてます。無料なのでぜひ読んでみてね。ということで今日は腸活の基本である便通についてお話ししてきていますが、食物繊維がね2種類あってどうやって効くかなんてね、別にそんなこと覚えなくても野菜を食べるとかね、海藻類を食べるとか、あとネバネバとかヌルヌルしたものを食べるみたいな、そういう結論だけ知ってればねいいんじゃないかなと思います。ただちょっとね前半部分でも触れましたけども、腸だって筋肉だから腸の中身、まあ、だから腸内細菌とか便の内容とかね、そういうことだけ考えれば便通って良くなるのかっていうと、そういうわけじゃないんですね。腸そのものについてもちゃんとケアしていかないと便通って良くなりません。医薬品でね腸を強制的に動かすなんていう薬もあるんだけれども、強制的に動かすってさ、筋トレを強要してるようなもんなんで筋肉痛になるだろうし、そのうち怪我してね逆に動かなくなるとか、そういったことも起こってきます。便秘で薬飲んでるっていう場合は便秘薬にもいろんな種類があるんで、どんな効果なのかっていうのは自分自身で知っておいた方がいいんじゃないかなとは思います。筋肉ってやっぱり適度な運動と休息が必要ですからね。ということで来週はねこの腸の構造とか動きについてお話ししていこうと思います。これを知ればね便秘に悩んでる人は自分で対策ができるんじゃないかなと思うので、楽しみにしていてください。このココラジでは取り扱ってほしいテーマも募集しています。メルマガ内にリンクがあるのでそこからぜひリクエストしてみてください。ということで今週も自分の体と仲良くしていきましょう。ではまた来週もお楽しみに。